難民ナウのお時間です。皆さんお元気ですか？難民ナウのお時間がやってまいりました。本日のお相手は私、相田克也です。難民問題を天気予報のようにをコンセプトにお届けしている難民ナウ、本日は国際協力 NGO パルシックのレバノン駐在員でいらっしゃいます岡崎彩香さんにお話をお伺いします。もしもし、岡崎さん聞こえますでしょうか？
はい、岡崎です。聞こえております。
本日はどうぞよろしくお願いいたします。
はい、こちらこそどうぞよろしくお願いいたします。
岡崎さん、早速なんですけれども、はじめにこの国際協力 NGO パルシックという、はい、団体についてですね、どのような目的で活動されているのかということなど教えていただければと思うんですけれども。
はい、ですね、パルシックという団体は一言で言えば、人と人が信頼に基づき助け合い支え合う世界を目指す、人材協力とフェアトレードの NGO ですという紹介をしています、
は
い、
なるほど。
国と国が助け合う国際協力というのはよくお聞きかと思うんですけれども、はい、私どもの場合は、市民と市民が助け合うという意味で人材協力というふうに呼んでいます。現在、中東と呼ばれる西アジアを含めて、アジア6カ国で活動しておりまして、はい、外国の占領ですとか紛争のために困難な状況に置かれた人々が自分たちの暮らしを取り戻して自立していけるようになることを目指しています。そして紛争時の緊急人道支援からその後の復興、そして人々が自立できるようになるまでの道のりに寄り添いながら活動しております。
よくわかりました。その中でですね、現在、岡崎さんもレバノン駐在員ということで、はい、そのシリアの方々の支援ということもパルシックの方で取り組んでおられると思うんですけれども、そのシリアの方々への支援の内容について教えていただけますか？
はい、現在シリア難民支援としてはトルコとレバノンの2カ国で支援活動を行っています。はい、トルコではシリア国境に近いシャンルールファという県があるんですけれども、はい、そこで食料支援と学校に行けない子どもたちのための活動を行っています。レバノンの方では、ベカー高原で難民キャンプの子どもたちが通う学校の支援と、あと冬の間、難民キャンプに暮らす人々に食料と灯油を配布する活動をしています。
なるほど。岡崎さんはその今お聞きしたそのレバノンの方の事業に関わっていらっしゃるということになるわけですよね。
そうです、そうです、はい。
日本でも非常にこう寒さが厳しい時期なんですけれども、そのレバノンにおられるそのシリア難民の方々のその状況ということがどういう状況にあるのかということを教えていただけますか？
はい、レバノンというのは、面積的には岐阜県と同じぐらいの大きさで、人口割と小さいんですよね、はい、それであと人口はもともとのレバノンの人口というのは440万人なんですけれども、はい、2011年にシリア紛争が始まってから150万人をシリア難民の人々が避難してきているという状態になってまして、でそのため、もともとそんなに大きくないところに、それほどたくさんの数の難民の人たちが来てしまったので、はい、レバノン人とシリア人の間で仕事の機会が取り合いになったりですとか、それを受けて賃金が下がったり、アパートの家賃が上がったりとか、はい、あと病院や学校なんかの公共サービスが追いつかなくなったりというふうにレバノン人の生活にもいろいろ影響が出てきているんですね、はい、そのためにレバノン政府はこれ以上シリア難民が自国に入ってこないようにっていうので入国を厳しく制限してますし、はい、あといろいろシリア難民の方たちの、国内での生活にもいろいろ制限を課すようになってます。
なるほど。
ということで非常に、難民キャンプも、国内に2000以上あるんですけれども、はい、どれも正規の難民キャンプではないんですね。これもレバノン政府の方針で、正規の、キャンプというわけではなくて、はい、立場的にはどれも非正規という形になってまして、またその環境も従って非常に劣悪な状況になってます。
なるほど、よくわかりました。そうしたところでその、はい、パルシックの方ではですね、はい、先ほどお伺いした教育支援と、はい、その越冬支援ということに、取り組んでいらっしゃるということなんですけれども、その今回ですね、特に緊急募金という形で呼びかけをしておられると思うんですけれども、この点について教えていただけますか？
はい、実はですね、私どもはジャパンプラットフォームというところから日本政府の助成金をいただいて、ベカー高原でその教育支援と難民キャンプの食料という配布の支援をしているんですけれども、はい、今回それとは、全く別の地域から全く別の地域の難民キャンプから SOS をいただきました。というのはベカー県よりもさらに北にあるシリア国境に近いところなんですけれども、はい、ここは昨年の夏まで、ISIS の、戦闘員とレバノン軍の衝突が繰り返し起こったところで、今でも危険度が非常に高くて、はい、外務省の危険度情報では4段階ある中で一番、危険度の高い4という地域なので、はい、なかなか支援が入りにくいところなんですね。そこの難民キャンプは非常に状態が、レバノン国内どこでもかなり悪いんですけれども、そこはさらに難民キャンプの状況がひどいところで、はい、もう食料もない、しかも標高が非常に高くて1500メートルぐらいあるんですけれども、はい、冬は非常に寒いんですけれども、はい、もう灯油が一滴もない、もう子どもたちも凍えていて、もう本当に苦しい状況なので、なんとか灯油だけでもいいから支援してもらえないだろうかっていう SOS を難民キャンプの代表者の方にいただいたんですけれども、もうそこの方が泣きながら、男性なんですけれども、はい、泣きながらそういう訴えをしてこられまして、はい、これはちょっと放っておけない、なんとかしなければっていうことで急遽緊急募金のお願いを始めたところです。
なるほど。これシリアとの国境に面するそのバールベック そのヘルメール県の中のアルサールと言われるその場所で、暮らされている、そのキャンプ地の方々への支援ということになるということなんですかね。
はい、そういうことです。ベカー県の上のバールベックヘルメール県というところがあって、そこの町でアルサールというところがあるんですけれども、はい、そこにある難民キャンプに、支援を、投油支援をしたいということです。
なるほど、わかりました。すでにその寄付の呼びかけということにですね、その、多くの方が答えておられるというふうに理解してよいんでしょうか。
本当に感謝なことなんですけれども、私のフェイスブックの方でこういう状況なんです、ぜひこちらの方に手を差し伸べるためにご協力お願いします、この呼びかけをどうぞ拡散してくださいっていうふうにお願いしたところ、思いがけずたくさんの方がシェアしていただいて、本当に多くのご協力をいただけたんですけれども、はい、ただもう支援を待っている、世帯が439世帯で、とすごく数が多くて、はい、しかもこの寒さが2月末までは続きますので、もう2回なんとか灯油は配布できたんですけれども、はい、1回に配布できる灯油の量っていうのが1週間もたないぐらいの量なんですね。はい、なのでまだまだたくさんご協力いただきはしたんですけれども、はい、まだまだ足りないということで、引き続きお願いしますということで、
なるほど、
募金キャンプをお願いしております。
わかりました。この募金の方法に関してはそのパルシックですね、はい、パルシックでインターネットで検索をしていただくと、はい、そのトップページの頃に下の方にスタッフレポートというのがあって、はい、そこにご寄付のお願い、アルサールのシリア難民キャンプ439世帯への灯油配布という項目がありますので、はい、そこから進んでいただいて詳細を見ていただくと、そういう形でよろしいでしょうか。
はい、大丈夫です。そちらの方にご寄付の方法として、クレジットカード、郵便振替、銀行振込というふうに、はい、情報を載せておりますので、こちらをご覧いただければと思います。
わかりました。
パルシックは、認定 NPO 法人として昨年の秋に認定されましたので、はい、寄付金控除も受けられますので、
はい、わかりました。その辺もぜひ一人でも多くの方に見ていただきたいと思うんですけれども、それでは最後にですね、岡崎さんの方から、はい、番組のリスナーの方にメッセージをいただければと思うんですけれども。
わかりました。中東というと日本からはすごく遠い国のような気がするかもしれないんですけれども、シリア紛争が始まる前っていうのは日本と同じように普通の人たちが普通に暮らしている国だったんですね、シリアというのは。それが突然紛争が始まって国にいられなくなって国境を越えて難民になってしまったんですけれども、はい、皆さん口を揃えて、 自分が難民になるなんて思いもしなかったっていうふうに言われます。シリア紛争が始まってもうすぐ丸7年になるんですけれども、まだ彼らが国に帰れる目処は全然立ってません。でもだんだん支援も少なくなってきて、自分たちはもう世界から見捨てられてしまったんだなっていう感じてる人がすごくたくさんいるんですね。ですので日本の皆さんにはどこか遠くの世界の人事だというふうには思わないで、もし自分がある日突然難民になったらっていうふうに考えてみていただけたらなと思います。そして最近は日本も寒い毎日が続いていると思うんですけれども、その寒さの中で薄いテントの中で暖房も体を洗うお湯もなくて、温かい飲み物とか食べ物を口にすることもできないで、子供に十分な食事も食べさせてあげられないっていう生活をちょっと想像してみていただければと思います。そんな苦しい、状況の中にいる人々に灯油を送るっていうのは、単に灯油を送るだけではなくって、応援している人がいるんですよ、日本にいます、応援していますっていう励ましのメッセージもなりますので、金額は少なくても全然構いませんので、一人でも多くの方の気持ちを届けたいと思いますので、よろしくお願いします。またぜひ周りの方にも呼びかけていただけたらと思います。お願いいたします。
わかりました。岡崎さん、本日は本当にお忙しいところどうもありがとうございました。
いえいえ、こちらこそどうもありがとうございました。
本日は国際協力 NGO パルシックのレバノン駐在員でいらっしゃいます岡崎彩香さんにお話をお伺いしました。それでは今日はこの辺で失礼いたします。お相手は相田克也でした。